さん、こんばんは。
ゴスペルアワーの時間です。今日は最初に、重荷を下ろしてという面白いお話を紹介したいと思います。
ハワイに中野雄一郎という牧師がいらっしゃいます。中野先生が奥様と結婚される前に、初めてのデートで井の頭公園でボートに乗ることになりました。いいところを見せなければとオールを持って力いっぱい、彼女のためならえんやこらと一生懸命に漕ぐのですが、どういうわけか全然進みません。そしてボートを一生懸命漕げば漕ぐほど水が彼女にかかって、ついには彼女は水でびしょ濡れになってしまいました。それからかどうかは知りませんが、彼女に出会う人は幾同音、水も滴るいい女と言ってくれます。
するとボート屋のおじさんがこちらに向かって手を振っているのに気づきました。なぜ手を振っているのかな、私か彼女を知っているのかなと思っていましたら、そのおじさんが走ってきました。そして大声で言いました。
若いの、ボート漕ぐのやめろやめろ、冗談じゃない、今日は初デートで彼女にいいところを見せなきゃいけないんです。一体どうしたというんですか。びっくりして言いました。
おじさんは真顔で、いや、やめなさい、漕いじゃいけないと言います。
彼も負けじと、どうしてですか、一生懸命漕いでいるのに、お金は払いましたよと言い返しました。すると今度はそのおじさんが、払っていてもダメだ、やめろやめろと大声で叫びながら走ってきて言いました。若いの、友綱が外れていない、ロープがまだつながったままで漕いでいるよ。
すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。
あなたの人生を重荷に縛りつけているロープは外れているでしょうか。
それでは今日最初の賛美をお届けしましょう。賛美歌291番、主に任せよ、森山良子さんの歌でお届けします。 でもの3つの愛というお話を紹介したいと思います。
愛にはたら、からでもの3種類の愛があります。第1番目はもし何々だったらというたらの愛です。もし何々してくれたら愛しますなど、もし何々だったらという条件がつく愛です。もし今度のテストの成績が上がったら何か買ってあげるとか、もし目標の学校に入ったら、もし給料が上がったらというもし何々したら、もし何々だったらというもしという条件がつく愛です。
漫画のサザエさんに出てくるタラちゃんは可愛いですが、もし何々だったらというタラの愛で毎日を生きていると非常に不安定な生活になってしまいます。タラの愛で毎日を過ごしていらっしゃる方はおられませんか？
2番目の愛はだからの愛です。あなたは美人だから、優しいから、安定した職業だから、背が高くてハンサムだからなどなど、だからという状況が成立するときだけに成り立つ愛です。
その条件が成立している間は大丈夫ですが、もしその条件が成立しなくなった場合、そのだからの愛は壊れてしまいますね。
美人だからと言われれば女性は嬉しいでしょうけど、年を重ねて美しくなくなったらどうしよう、もっと美しい人が現れたらどうしようという不安を抱かなければなりません。ハンサムと言われる青年も年とともにお腹が出てきたり髪の毛が半分寒くなるハンサムなどと言われたりします。
状況が変わってしまうとその愛も変わってしまいます。タラの愛やカラの愛で安定した毎日の生活を送るのはとても難しいことですね。
3番目はでもの愛です。願っていた条件がならなくてもそれでも愛し続けます。状況は全く変わってしまったけれどそれでも愛し続けます。さらにとんでもない事故、想像もしなかった倒産、リストラ、それでも愛し続けますという不変の愛です。これが聖書の示すアガペの愛、神様の愛なのです。何かができるからとか何かができたから愛するのではありません。
何ができなくてもどんな状況、状態であったとしても私たちの存在そのものを神様は愛してくださるんですね。
ある牧師が同居している奥さんのお母さん、義理のお母さんに言いました。お母さんが一緒にいてくれると子供の面倒を見てもらえたり、庭を掃除していただいたり、庭がきれいになって助かりますよ。
しかしお母さんはあまり喜びませんでした。
留守番をしてくれたり草取りをしてくれるので助かるというのではお母さんは嬉しくなかったのです。年を取るとだんだんと手伝いもできなくなります。何かができるから愛するのではなく、何もできなくてもいてくれるだけで嬉しいと牧師は考えを改めたそうです。
日本ではどんな学校を出たか、どんな資格を持っているか、何ができるかという外側からだけで人を評価する傾向があります。しかしいてくれるだけでいい、生きていてくれるだけでいい、その人の存在そのものが高価で尊いと心からそう思うことが大切なんですね。
私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより 神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます、と聖書には書いてあります。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、と神様は私たち一人一人に語りかけてくださいます。何かができるから、才能があるから、高価で尊いのではなく、私たちの存在そのものを高価で尊いと言ってくださるのです。
もし何々だったらの愛ではなく、何々だからの愛でもなく、何々でも愛する無条件の愛をもって、神様は私たちを愛してくださっています。私たちもそのような愛をもって、お互いを愛し合うことができたら素晴らしいですね。それでは今日2曲目の賛美歌をお届けしましょう。ゴスペルソング、愛します救い主、小坂忠さんの歌でお届けします。
愛します救い主、愛します我が主、愛します我が力、愛します、いつまでも主は私のそばにいてくださる、私は聖なる主を称え、その道は完全に整わない、真実主に身を叫ぶものの中で、いつまでも変わらずに愛します、救い主、愛します、いつまでも主は私のそばにいてくださる、私は聖なる主を称える、主は我が身を守り、私を強め、その愛で包む、
卒業の月です。高校や大学を卒業して就職される方も多いと思います。
新社会人になられる皆さんに何か励ましになるようなお話はないですか？
3年前の2月に私たちの息子は結婚をしましたが、結婚式の最後に私が挨拶をしました。先月の息子の結婚記念日にふと考えました。あれ、オラ挨拶で何の話したんだっけな。なかなか思い出せませんでした。んだんだ、金銀銅メダルの話をしたんだ、ということを思い出しました。 新社会人1年生も結婚生活1年目も30年目の大ベテランの方もみんな金メダルの社会人、金メダルの旦那さん、奥さんを待ちましょう。このお話は以前にも紹介したお話ですが、私たちが金メダルか銀メダルか銅メダルかまたはそれ以下かどうしたらわかるかというと、他の人から注意された時に自分のメダルの色がわかります。人から注意された時にすぐ言い訳をしたり言い返したりしないで、しっかりとその人の言葉を受け止めることのできる人は銅メダルです。次に、人から注意された時にすみませんでした、ごめんなさいと素直に謝れる人が銀メダルです。親が小さな子供を叱ることがあります。ごめんなさいは、ごめんなさいを言わなきゃダメでしょ。でも子供は生まれてこの方一度もお父さんお母さんの口からごめんなさいの言葉を聞いたことがありません。聞いたことのないものは子供の口からも出てきません。さて、金メダルの社会人は他の人に叱られた時に教えてくれてありがとうと感謝できる人が金メダルです。言いにくいこともあえて叱って指摘して教えてくださってありがとうございますと感謝できる人が金メダルです。
家庭でも職場でも毎日の生活の中で金、銀、銅メダル全部もらえるような生活をしたいですね。無条件でどんな時でもどんな状況でも愛する愛を持って感謝する生活ができたら良いですね。
それでは今日3曲目の賛美をお届けしましょう。感謝と喜びを小坂忠さんの歌でお届けします。
今主の前に捧げよう。
よ。
それでは最後に、どうしたら、たらからの愛ではなく、でもの愛を生きることができるようになるのでしょうか。大切なことは、自分にはでもの愛、無条件の愛がないことを認めることです。むしろ自分は、なんと自分勝手な自己中心的な罪の心を持っているかということを認めることです。
自己中心というこんな詩が本に紹介されていました。おかしくはないか、他の人があることをするのに長い時間がかかると、あいつはのろまだと言い、自分の場合は慎重だと言う。他の人が言われもしないことを勝手にすると、あいつは出しゃばりだと言い、自分の場合は積極的だと言う。他の人が自分の意見を強く主張すると、あいつは頑固だと言い、自分の場合はしっかりしているという。他の人が少しエチケットを破ると、礼儀知らずだと言い、自分の場合は個性的だという。他の人が上役の気に入るようなことをすると、ごますりだと言い、自分の場合は協力的だという。
どこか思い当たるところはないでしょうか。人は誰も無意識の中に自分に対する尺度と他人に対する尺度を持っているものです。自己中心という自分への尺度と他者への厳しい尺度を使い分けているようです。大切なことは、そういう自分であることを正直に自覚することではないでしょうか。
聖書の言葉、あなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かって、あなたの目の塵を取らせてください、などとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者たち、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすれば、はっきり見えて、兄弟の目からも塵を取り除くことができます。さて、そろそろ終わりの時間になりました。
この番組は毎月第2金曜日夜7時からと翌週月曜日夜7時半からお送りしています。教会や聖書についての質問がありましたら、fm@lovej3.com までメールでお問い合わせください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
それでは、
この次は
4月にまた
お耳に
かかりましょう。